テカってる。
こんばんは。
こんばんは。
第3ヒート59周目です。亀井博です。
鈴木智也です。
春ですね。
春。
桜、もう葉桜になってるところもありますね。
え、マジで？
うん。
この辺まだ咲いてないでしょ？
いやー、もう咲いてるんじゃないですかね。
本当に？
はい。
咲き始めぐらいでしょ？
かな、
うん。うん。
お花見はもう今週、ね、明日ちょうどいいぐらいなんじゃないですかね。
うわ、何それ、いいじゃん。
北名古屋市はあれですよ、来週桜祭りやるから、ちょっともう葉桜混ざってんじゃないかなと。
おー。
うん。
そうなんだ。
なるほど。旧春も到来ということで。うん、
旧春ね。
旧春。野球が開幕しました。
そう。
僕の楽しみが。
春の甲子園あれ。
そうです、選抜。
選抜だ。
はい。
へぇ、行ってたでしょ。
そうなんですよ。僕の母校である東邦高校が愛知県の30回目、2年ぶり。
近藤慎一以来。
それ競泳です。
あ、そうか。朝倉？
朝倉そうですね。
うん、
はい、
中日基準で話してる。で、どうだったの？
月曜日も行ったんですよ、僕。
うん、
月曜日に、まあ後で話するんですけど、日曜日ゆとりカップあって、うん、で月曜日に僕午前中にちょっと仕事の打ち合わせがあったんで、うん、それがずれたんですよ、月曜日に、うん、で、あ、東方の試合あるけど休み取ろうと思ってたけどちょっと打ち合わせ入ってたからいけないなと思ったんですけど、うん、午前中の結構早い時間に終わったん で、うん、で試合が甲子園で2時からだったんですよ、東方の試合が第3試合で、うんうん、あれこれ頑張りゃいけんじゃねえかなと思って打ち合わせ終わってすぐちょっとすみません僕行きますって言って、うん、すぐ電車乗って甲子園行って、うん、東方の試合見て、うん、1回戦勝って、うん、で今日はたまたま午後から予定あったんで、うん、まあ、どうせバイクも乗れないからと思って午前中第1試合だったんで、
うん、
朝5時ぐらいに起きて、
うん、
5時半ぐらいかに起きて、
うん、2回戦
はい、
ほう、
行って広島の広陵高校、これまた強豪校なんですけど、うん、結構大勝して、
うん、
でベスト8ですね。
あ、何？
で明日準決かけて試合ですね。
第何試合？
明日は第3試合かな。
行くの？
どうしようかな。
行くじゃんこれ。
今日もね結構土壇場で行って、
うん、
もう新幹線乗って、うん、で新幹線乗って帰ってきたんで、うん、午後から予定あったから。結構移動費考えるとまあまあな金額いってんなと思って。
大丈夫だよ。後からついてくる。
ちょっと大人の野球の楽しみ方しちゃってる。
すごいね。へえ。
嬉しい。なんかいいですね、母校が野球強いと。なんか
ね、
うん、見甲斐があるっていうか、
そう、なんか本当になんかたしなみ感あるよね。
そうですね、うん、面白いですよ。で今東方のブラスバンド部、
うん、
応援のラッパとか吹いてるが、うんうん、今それまた強豪で、
あ、その大会があるの？
そう、
が
今アメリカに遠征行ってるんですよ、東方のブラスバンドが。
ほう。
だから応援する人たちがいないわけですよ。
おう。
チェアリーダーはいますよ、バトン部って言うんですけど、いるんですけど、うん、ブラスバンドがいないから音が出せないちゅうので、
う、
大阪桐蔭、
おお、また強豪、
大阪の強豪が選抜で出れなかったんですね、今回の。の大阪桐蔭のブラスバンド部が友情出演みたいな感じで、
うん、
東方のブラスバンドをそっくりそのままやってくれてるんですよ。
何それ。
でまたそのまた大阪桐蔭のブラスバンドはめちゃくちゃ強豪で、めちゃくちゃうまいんですよ、
うん、
がもう東方の応援歌そのままダンってやってくれてるんで、これまた
なんか
いいんですよ。
すごいね、その話。感慨深い。
そう、面白いんですよ、なかなか。
すごいね。
で、まあ、どっちも私立なんですけど、うん、すごいですよ。大阪桐蔭のブラスバンド部の専用の10トントラックがあるんですよ。
うん。すごいじゃん。
そう、
ファクトリー。1台
まるまる。そう、ファクトリー。本当にファクトリー。
中にチューナーとかいないよね。楽器の。
本当に10トン車。
へぇ
ー。1台と。
うん。すげぇな
ー。また、文化、ね、スポーツ我々やってますけど、こう野球ってなるとまた伝統っていうのが 一気にドンってあるじゃないですか。
ある、
すごいです。東方なんて行くと歴史もあるから、うん、OB って書いたトレーナーを着てる人たちがドーンと座ってます。いい意味でね、いい意味で OB がすごい幅を利かせてる感じ。
マジ？みんな座布団とか座ってんの？
座布団引いてる人もいるかな。
すげえ、うん、OB っていうトレーナーがあるの？
そう、 OB ってキャップもあるし、
うわ
OB だぜ。
モトクロス界は来てほしくないや
つだね。でもやっぱ、ね、似たような感じ、雰囲気はあるじゃないですか。
似たような雰囲気。大丈夫ですね、う
ん。こんにちはって挨拶するんですよね、やっぱ。うんうん、アルプス座ってても。
おぉーって。
おぉって感じですね、やっぱ。
へ
ぇ、うん、悪い雰囲気ではなかったです
ね。あ、いいね。
見てる感じ
だ。いい雰囲気の OB なんだね。
そう。
へぇ、
こんな感じで、今日は帰ってきて名古屋でまた午後は打ち合わせして、うん、そこからちょっと、豆腐ビーツって。
森さん、
トラック
メーカー、トラックメーカーの豆腐ビーツ、
豆腐ビーツが名古屋来るってんで、ちょっと遠投時、うん、遠投時か
誘ってくれんかった。
フリーライブ行ってきたんですけど、うん、森さんにすごい似てるんですよ、豆腐ビーツ。
いや、
知ってますよね。
知ってる。本当だ。
見た目もすごい似てるし、
うん、
声もすっごい似てる。
音質も似てるよね。
そう、びっくりするぐらい。うん、
森さん、森さん今日会ってたら死んでたもんね、どっちかが。
ドッペルゲンガー、
ね。ドッペルゲンガーで。だって本人が見ても
思うでしょ。
思うでしょ。似てる似てる、うん。ですよね。
で、マック持ってるんですよ、
こうやって。こうやって。
めちゃくちゃ似てるの。
似てる。
雰囲気も似てるしね、うん、なんかやってることもこう。
そうそうそう。
メカメカしいというか、あ、いいんだけど、
そうだよね、全部メカメカしいって言
ってるよね。我々だってメカ乗っとるのにね。
すげえ。でも今日朝から晩までですね。
ずっとだ。
はい。今日は今日であれなんですけどね、もう我々この1ヶ月間すごいイベント出させてもらって、いろいろ。
うん。行ったね、いろいろ。
はい。
行かしてもらっちゃった。
最初 IRC 祭りですね。
IRC 祭り、
これすごい話で、また、
うん、
僕ら IRC のライダーじゃないんですよね。
そうだよね、
はい、
タイヤどうしたの？
タイヤ、こう言っていいのかな。
いいでしょ。
IRC さんから
届きました。
サポートしてもらいました。
あ、じゃあその時はちゃんと IRC の
やつ
全部。あ、よかったよかった。
いや、さすがにどうしようかな。
どうしようかなって思って、僕頼んだんですよ、前後。
はい。
IRC を。
あ、偉いですね。
そう。もうさすがにちょっと、他社履いていくのまずいなと思って、前後買ったら、ワンセット来て、うちにまた新品あるもん。
ああ。僕も甘夏を履いてみたかったんで、ゲコタは履いたことあったんで、甘夏ちょっとじゃあいいですかって貸してもらったんですね。で、まあ、甘夏の進化は G ネットで今度発揮されることなので、その話はまたちょっと
後でね。
いや、IRC 祭り、ちょっとこう、話題になってたのは知ってたんで、
うん、
ここ数年。
イベントが、IRC 祭りっていうイベントがあって、はい、それこそ申し込みができないっていう。う
ん、すぐ埋まっちゃうっていう。
CGC
現象。そうそうそう。
コンサートのチケットかみたいな、
うん、そういう現象が起きてるっていうのは聞いてたんですけど、それのまさか講師側というかゲスト側で呼んでいただいて、
お呼ばれして、
お呼ばれしちゃってね、
ね。しかも当日まで我々が講師のこと発表なしなんですよ。
どういうこと？
だからホームページには IRC の並みいるこうサポートライダーが講師としてこう講師として来ますって、宣材写真とともにドーンって、泉拓、高橋宏みたいな、こう、ザーッね、
前橋くんとか、バーンってなってる中に、講師 X って二人。
これ、トーナーさんとどうする
どうするって、これ、ジョークなのか、本当にこれ、当日まで隠しといた方がいいのかって。
結局どうしたんですか？
いや、もう本当当日まで。
当日は、講師 X ってやつで言って。
いや、こんにちはって、本当に一番最後にね。
初級者クラスの講師やらせてもらったんですけど、これ初級者クラスの人たちなんか文句出たら嫌だなと思うじゃないですか。で、まあ講師の発表もエントリー5だったんで、ね、変更のしようもないんですけど、初級クラスの方たちはもう当日まで誰が講師してくれるかわからない状態で、エンデューロライダーでもない奴らが来たぞみたいな雰囲気になっちゃう。まあそれでも、 なんとなくこう一日講師やらせてもらって、僕的にはなんとなく手応えは少しはあったかなと。僕の担当させてもらったグループの中でちょっと心残りだったのは、一人だけあのトラ車の方がいて、もうバイクが違うんで教えようがない、フラットな広場でじゃあちょっとコーナーの練習しましょうかっていうのも、その方だけちょっとごめんなさいねっていうのをずっとやってたんで、それだけちょっと心残りだったんですけど。
トラ車ってマジトラ車？
マジトラ車です。
ああ、なるほど。座るとこがないやつね、うん、
あれね本当に。いや僕の、あ、いい？うん、僕の方は本当にそこそこ X とかでこう走れる方の中に、今日初めてオフロード走るんですっていうトレイル車の方が見えて、それもなかなかどこに照準合わせていいのか、
そうですね、
グラグラしちゃった、
うん、5人ぐらいいたんですかね、うん、で、あの講師2人でやってっていう感じで、1グループで、やっぱさまざまなレベルの方がいたんで、なかなかその差を一気に教えるっていうのは難しいですね。
難しいよね、うん、難しいです。
限られた時間の中でもあるし、
でもイベントすごいね。
すごいですね。間にエキシビションとヒルクライム大会みたいなのも即席であって、
エンデュロクロス、
エキシビション、
エキシビション、
エキシビション、トマヤさんがなんと
2位。
おー、2位ですよ。
トップは
鈴木亮太くん、
カマ、ニューカマーですね。
ニューカマー。
出したもんですよ。
いえ。
本当に。僕、1回戦負けでした、ね。
いや、もともとは1回戦負けで、敗者復活で勝って、
あ、そっか、
で決勝行ったんです。
なるほど、なるほど。
まあ、エンデュロクロスコースなんですけどね。
今って常設されてるの？エンデュロクロスコース。
どうなんでしょうね。
一応走る形になって置いてあるね、あのまま。
うん、
このあのままになってるもん
ですよ。はい。ああ、そっか。まあ、なかなか。
気合い入れないと走れないね。
そうですね。
うん。
ってなっちゃいますね。
息が。すごい息上がるんですよ。
へ、疲れるわ、あれ。4週か5週ぐらいしましたもんね。
うん、一回さ、丸太1個越えて、次丸太、あの石のさ、坂のところの手前、はい、
あ、
1個飛んで、2個飛ぶじゃん、
はい、
丸太を。1個飛んだ時にシフト触っちゃって、
お
ニュートラルで、
お
ベビンってなって、その次のところにドンって入って、ベタって転ん
だ。
あ、しかもみんな見てるじゃん。なんかね、なんとも言えんけど。あとにわーってできない、
できない、
できなかったら自分が情けないで
しょ。わかりますよ、
うん、
疲れてるしね。
そう、あれ本当に変に転んだらここから花火とかポーンって出るようにしときたい。転びましたみたいなシューって出る。しといてほしい。
エキシビションはそれで終わって、で次ヒルクライムが立て続けにあったんです
よ、
ね、
う
ん、
そう、
ちょっと僕それね、ちょっと体力が持たなくて、ヒルクライムまでちょっとできないと思って休憩させてもらってたんですけど、
車の中でじっとしましたもん。2人でもう息上がっちゃって。
なんだけどすごい盛り上がったみたいです。
うーん、
ヒルクライムの坂の両脇にギャラリーがずらーって並んで、
あ、あの森の中、
そうです、
あ、
そっから移動するんですけど、うん、結局みんな参加者みんなバイク乗る人なんで、
うんうん、
エキシビションやってて、これからヒルクライムやりますって言ったら、みんなパドックでバイク乗って、でそのロシさんたちが登るヒルクライムのところでバイクでみんなバーっと行って止めて、そのこう山の際にヒルクライムの横にバーっとみんな並んで、なんかすごい絵だったね、あれ、
うん、動画で見たやつかな、あれか、
まあ、ハードエンデューロに携わっているスタッフの一人の方が言ってたけど、いや、これ結構歴史的かもしれない、日本のハードエンデューロの歴史の中でって、あんだけ人が両脇にギャラリーがずらっていうの初めて見たって言ってました。
あの、和田コリスさんとかのホールショットキングスみたいな、
うん、あのノリがそんな感じですね。
そうです、そんな感じですね。
あれはテンション上がりますよね、多分走ってる方も。
なるよね、うわーってなってるもんね。
まあ、IRC 祭りはそれで無事に終わって。びっくりしました。社長来てましたね、IRC の。
そう。
井上ゴム工業の。
イノワックグループの社長ですって。
もっと上じゃないですか。
って言ってましたよ。イノワックゴムじゃなくて、イノワックグループだって言ってました。
イノワックグループなんだ。
全体
の。そうです、イノワックグループです。
タイヤだけじゃない。
え、本当ですか。だから、車のシートの、あの、このウレタンとか、ああいうのも全部ですよね、だから。あのハイエースの時にこのベリッとシートの下剥がすじゃないですか。
イノワックって、有名なあのイノワック、
ね、あのイノワックですよ。
そうか。
の社長だって言ってたから。うん、けど、本当かどうかわかんないですよ。ねえ、わかんないじゃん、あれ。うん、
ほんま、そうですね。
でも、言ってました、そう
やって。へ、うん、イノワックグループネットワーク1だ。
そうそうたる企業ですよね。うん、そのグループの中。
本当だ、井上タイヤ、井上ゴム入ってる。うん、
そうなんですよ。
あれ誰ですかって聞いたら、社長だよって言って、へぇーって言って、全体のねっていう感じでしたね。
うん、そう。全体のだよっていう。
全部の。
イノワックグループの。そうです。
そうだよ。でも、イノワックグループの、グループネットワーク1だって言って、ずっと株式会社なんとかとかとかとか並んでる。
はぁ、そんなとこに呼ばれちゃった。参加させてもらいました。で、次またあれですよ。またエンデューロですよ。
またエンデューロ、
またエンデューロですよ。
そうですね。知事
し。
知
事し。僕らは G ネットでしたけどね。
はい。あれって、今までピンときてないんだけど、CGC の中で、と G ネットの返済だった。
そんな感じですね。
そうだよね、うん。そうって言ってた気がする。そう
なんです。なるほど、なるほど。
うん、G ネットはだってハードエンデューロ選手権。
全日本。
全日本。
ハードエンデューロ選手権。
うん、
CGC は CGC でまた。CGC の中の最上位クラスはお代理様クラスでしたからね、その時は。
やっぱちょっとあれだね、この話をと思うと気分暗くなるね。
なる。うん、思い出され
てる。俺動画ね、見て、第3ヒートのページに上げたから。
まあ、ちょっと見ました。ありがとうございます。
やめときゃいいのにって思いながら。
でもね、今回は、そもそもスラムパークじゃないっていうところから始まったんですよね。
どこでやったんだっけ？
奈良トライアルマウンテン。
聞いたことないよね。
ですね。普段ジムニーとか走ってるところらしいです。
あ、へぇ、トライアルって二輪のトライアルでもなく、
うん。
もうやってるのかな？
うん。二輪もなんか走れるらしいですけどね。事前に連絡
詳しい情報全然ないね。うん、
そメインは、ジョリーとか走って、たまにゴロンとかなんか転がるような、
う
ん、
そういう雰囲気でしたよ。
うん。で、そこでやるってなって、うわ、近くなきゃ嫌だなと思って、ハードエンデューロって。
ずっと言ってたよね。スラムぐらいが限界だみたいな。
すぐお家に帰れる距離が。
うん、
適切な距離なんですよね、ハードエンデューロの僕の中では。
それが奈良まで。
奈良まで。まあ、名阪から30分ぐらい。名阪から、うん。なんで、名古屋から2時間ぐらいですかね。
針のインターぐらい。
ああ、はいはいはい。
針のインターで降りるんですよ。
あ、なるほど。
はい。
じゃあ、バカトークはないけど、
そうですね。
近くもないね。
はい。
一人で行ってたら帰りに泣いちゃうかも。
亀山あたり。
亀山あたりで。亀山あたりの渋滞で泣いちゃう。
で、そう、G ネットも閉鎖だってなって、さすがにな、G ネットはちょっと違うって聞いてるからなと思ってて、ふざけで出ちゃダメなんだろうなと思ってたら、主催側から、一旦 G ネットの方にエントリーリストで名前載せます。
うんうん、
ただし、もちろんお代理に変更も可能ですと。さすがにこれはちょっとふざけてると、えってさすがに言われちゃうと思うんで、変更も可能ですよって言われたんですよ。
主催側から。
ただね、やっぱこう、お代理こう、もう出てるし、1回、
うんうん、
2回か、
うんうん。
面白くねえんじゃねえかなと思っちゃって、
変な出来心出しとるもんでさ、僕、この人連絡取ってたから、本
当に。結果的にいいですよ、
うん。
お代理出てたら一周できてたと思います、
うん、
ね。
絶対できてた。
あれで、じゃあ
絶対できてたって、もう言い切ってやる。
で、じゃあ一周できたとしますよ、うん、ねそれだけじゃないですか、
うんうん、そうなんだよね、
そうなんですよ、
そうなんだよね、うん、その辺ダメだね本当に、
そうだから1回目のあのひな祭りエンデューロ出た時も言いましたけど、うん、一周して帰ってきてね CGC の中の人も言ってましたけど、うん、2周目行っても、うん、新しい発見はもうないですよ
言われちゃったもんね、
うん、その通りだなと思って、じゃあ出ていいんだったらジェネット出たろうじゃないかと、そして今回僕らには新しいウェポンもあったんで、
お
年末にあのクリスマスエンデューロ出た時にトモヤさんとサインハウスさんから今回ちょっとあの機器を貸していただいてて、ビーコムっていう、
うんうん、それは知ってる、
はい、Bluetooth で会話ができるっていう、多分ツーリングライダー向けに開発したものなんですけど、
うんうん、
それをあのクリスマスエンデューロで試験的にちょっと使ってみたところ、なかなか
クリアな
音、クリアな、ね、うん、音声で会話ができたんで、あこれ使えるじゃんと思って、で MFJ の大会だと通信機器の使用は禁止なんで、
そうだよね、
うん、使うところはまずないんですけど、うん、まあ CGC および Gnet の、大会規約を一応2回ぐらい読んで、そういうのは書いてなかったんで、
うん、
これはと思ってちょっと使ってみましょうと智也さんに相談して、
うん、
で今回2人で BCOM で会話をしながら、順位気にせずとりあえず1周、とにかく1周することを目標に出場しました。
ほう、まあっていうか、まあ俺はねあのヘルカメラで見てるから知ってるんだけど
だがしかしですよ、
うん
何が原因だったんですか。
いやー、やっぱりちょっと難易度高かったと思うよ。
難易度は高かった。
いやそのさ、いやその前にさ、中の人があのツイッターでさ、
うん、
そのお代理様は頑張ったら回れるレベルだけど、Gnetは気をつけないと、うん、なんか
危ない
よ。危ないよって書いてたけど、うん、本当にそんな感じだとかあったじゃん。
こう危ないっていうのは本当に危険が危ない。
そのビューといって中途半端にこう転ぶと、うん、そのままこうバイクと一緒に下敷きになるような雰囲気のところがある。お代理はそこ使わないんですよ、
はいはいはい、
G ネットはみんなそこ行くんです
。そうじゃん、そうだったわ。
そうだよ、う
ん、ロケットヒル
もう3回目ロケットヒル本当にもう本当に袋叩きにあったかのようにぬーって立ってたもんで、2回目の時なんてね、
確かに、うん、危ないですねあれ。
危ないよあれ、下手したら本当バイクの下敷きになっちゃう、
うん、ということはそうか、なるほど、
うん
うん、
難易度高いんだって。
高いで、タクさんも言ってたんですけど、今回回ったら G ネットライダーだよと、
一周回れたら、
うん、今回はちょっと難しいさすがにって。
あ
でロシさんも下見の段階で今回一周できないかもしれないみたいな、ロシさんがですよ。
ロシさんが、
うん、なんだそれ
何その構成設定と思ったんだけど
まあ、蓋を開けてみたらロスさんが優勝したんですけど、うん、4週
3週
3時間、
うん、
10回週ですよ。
へへへ、我々半週ですけど母音は言いますので
半週、
コンディションはその雨、結局雨ってどうでしたっけ。
いや
降ってはいない、
あれ降ってないレベル
ですね。
だよね、
うん、パラパラ、雨の影響はさほどなかったです。
本当スタートしてすぐ岩場だ、はい、じゃん。
ああ
、うん、あれさ、前だったらもうあそこでなえるよね。
なえる。
でもあんだけみんなスイスイ行かれると、
うん、
行けるんだって、
うん、
行っちゃったね。
ガレバじゃないんですよ岩。
見たよ見たよ
でかい
岩なん
です。一個一個が、
うん、
庭園
枯れ山水すごい、なんとか造園だもん
ね、うん、本当造園屋さんの資材置き場ですよ、
う
ん、あそこ。
そうだよね、
うん、
石置き場、完全に初めてだったあんな、うん、ただ恐ろしいことにああいうところって頑張ればいけるんですよね。
あ、
分かりますよね、イメージは切れますよね、
うん、平坦っていうかその上りとかじゃないし、
うん、
あとそれこそさっきのあれだよね、甘夏の甘
夏だ、
うん、そう、そのまま僕 IRC 祭りで履いた甘夏を履いてったんですけどね、
うんうん、
やっぱすげえいい。
ただ甘夏ってごめん、なんで甘夏なんだっけ。
甘いひと夏の思い出。
正式名は何。
VE33S。
あ、 VE33 ってさ昔からある。
そうです。
あれ
80年代からある確か。あれのコンパウンド違い。
あ、 S のソフトだった、
はい、だからなんか分かんないですけど、なんかガミーって言われてる柔らかいトライアルみたいな、
うん、VE33 とゲコタの中間ぐらいって言えばいいんですかね、うん、
ゲコタも IRC、
はい、
IRC です、うん、
ただあの甘夏の宣伝じゃないですけど、うん、甘夏の進化が発揮されるのはああいう岩場じゃないなと思いましたね。でもあの
後おー本当、
うん、やっぱゼロ発進とかも強いですね。
あ、そうだね、
うん、土の上での、
へ
え、ドロロロロロロロっていう発進がすごいしやすかった。やっぱ強いな。
でもセロヒル登れんかったけどね。
登れんかった。あれは登れる気がしなかった。
名前はセロヒルなんだ。セロってあのセロ、バイクのセロ、
多分鹿の方の意味でしょうね。あのこんなんですもん、助走なくて、うん、
聞いたらそう言って言ってましたね、うん、第2セクションぐらいだったんですよ、
うんうん、
でそこでもうすんごい渋滞しちゃって、でトップ 3,4 台くらいですかね、
うん、
が、
ま、もっと行って
た、もっと行ってた、
うん、
マジで登んのってところを登ってってて、でさすが
に、うん、いや本当にたくさんそこで4回ぐらいか5回ぐらいまだやってたもん、こうやって、
へ
え、ブーってパッと戻ってきて、ダイス登ってったからね。
うおー、そっか、
うん、ダイスさんでしたね、
見てたもん下から。
ダイスさん登ってったんだ、あそこ。
登ってったもん。あ、いけたーと思って。
ノーヘルプですもんね。
ノーヘルプ、もちろん。
すごい。で、僕ら、イゴイゴしてる間に、一周目、あ、トップのロスさんがもう来て、
お
う、オフィシャルの方が、トップ来たら解放しますって。
解放するのが、そこが、あれなんですよ、セローヒルは G ネットだけなんです。
お
う、で、その横の方がお代理の、
はいはいはい。
なんですよ。で、そのトップが来たらそのこのお題クラスの方も通れるように。
ああなるほど。
開けるに放つと書いて開放しますってオフィシャルの方が。
それって事前にそれで決まってたのかな、それかあまりにもみんながイゴイゴしてたから。
いや多分土壇場のあれ判断だったと思いますよ。
すごいな。
でもそれ、うん、で智也さんがそれ、はい、聞いてたんで、うん、で僕そのもうちょっと下の方にいたんで、智也さんがヒロシ開放するって言って
ビーコムで、
そうビーコムで来たんで、僕もあの解き放つにの解放みたいに感じて解放されるのかと思って、
もうそのバイク潰れちゃう
感じで帰れると
思う。お家帰る。
そのまま下で待機して、で迂回路でなんとかそこ登ってって、あとは谷地とかもあってね。
あ、谷地見た。
奈良漬け谷地っていう、
あれすごかったね。
一躍あの一人有名になっちゃう人がいるんですけど。
アイドルが、奈良漬けのアイドルが一人。
ここまで埋まってましたからね。
あ、本当俺見てないんだ。へ
ぇで、すごい
っす
ね。ね
え。僕ら、そこはもう僕ら、本当に、ツーリングです。
プ
ッププ
ッププッププッていける。
もう硬いところをすぐ、
ああ。
避けて、柔らかいところ避けて。
そう。手前にあの、前橋くんが、うんうん、チャンピオン前橋がいて、あのライン行ってくださいって、まともに行かないでください、あのライン行ってくださいって、その通りに行ったら全然余裕でいけちゃって、
まともに行くと
じゃあまともに行った人に申し訳ないぐらい簡単に行けちゃって
でもあそこの動画でダイスさんが
そう
あれバーッと来て、あのルートじゃないんだよね、あれは
あれまともに行った人ルートですね。
そう、あれまともな人ルート、
うん、でバーッと行ってんと思ったら、バイクツチャッと降りて、スタッタッタッタッタッタッタッタッタッバイクと一緒にこう。
あの判断力。
うん。
忍法八千渡りみたいな。そうそう
そう。ブーツの下広がってんじゃねえ
か。あれすごかった。
すごい、大爆走。本当に、かっこよかったね。でも、その向こうでは、やっぱ、どんどんどんどん沈んでいく人もい
る。すごい
でしょ。
こうやって、ブーン笑っちゃいけない
んだけど。レトロみたいな感じでぐーって。
すごい、本当に。
面白いですね、あれ。上手い人と、そうじゃない人の差が何なんだって。そ、
見極められなかった人、ね、たまたま運悪く。
面白い。
すごかった。あそこのコースすごいな。
すごい。 ハードエンデューロの中でも、ね、あのツイッターで見てますけど、その谷地が、
うん、
今回谷地があるかないかっていうので
結構あ る,、ね、
あるみたいですね。へ
え、
谷地、うん、苦手なんだねきっとみんなね。
好きな人はいないんじゃないですか、わかんないけど。でも、家賃とかが嫌だったら出なければいいじゃんっていう厳しい声もあったりして。
あった。
その通りと思うし。なるほどって思うけど、うん。
もうなんか思い出すのが嫌になってる感じがする。
いや、そのさっきの、そのセローヒールってところ、をお題にと G ネットが分かれるところで、僕も先に行ってたんですよ。
はい、
僕先に行ってて、僕山越えて上で待機してたんですね。そしたらヒロシがその抜けてとこでこうイゴイゴして、でそこ登り切ると普通のただの通路なんですけど、
はいはい、
通路に水たまりが掘れて水たまりが3つぐらいあるんですよ。
はいはい、
本当に普通の水たまりなんですけど、はい、こんなぐらいの。
はい、
さあ、ヒロシから無線が入って、トナヤさん、この水たまりどこが正解ですか全部通れるわっていう。その
石焼き
だけ、その小さな水たまりですら、もうスポーンっていくんじゃないかと思ってて。
ちゃんとヘルカメの中にもそれが入ってて。
あ、なるほど、ピアノ
って
言ったら
ズボーンっていくんじゃねえかっていう。
すでに痛めつけられてるから。
あ、でもあのコメントで一つ、はい、あの GoPro 2台を川村くんが合わせて編集した、
はい、
あれはなかなか新時代感がありました、
はい、ありがとうございます。いいですね、それ。
編集もね、あのもうちょっと手を込んだ編集やりたいんですけど、僕毎回思ってるんですけど、あのなるべく熱いうちに出したいっていう気持ちもあって、ちょっと雑に、あえてね、雑に編集して世に出させてもらってるところはあるんですけど、
一回裏でバッテリー交換してるしね。二人ともここで GoPro 外して、なんかバッテリー外して、バッテリー新しくしてもう一回、裏でもうだって2時間ぐらい過ぎちゃってるから。
それこそね、今あの、ハードエンデューロで言うと、オジン魚さんとか、と船井レーシングの人たちとかの映像を見るとすごいかっこいいじゃないですか。
かっこいいね。
めちゃくちゃ。ああいうのは作れないですけど、作ろうと思っても。またそういうのとは違うところで。
お話ししながら面白かったけど。
面白かったですね。
うん、
結果的に面白かった
。はははは聞こえて。あれってツートーンになってるの？
ツートーン
ですね。ツートーンですね。なんか面白かったです。
うん、そうですね、結果的には楽しかったけど、なんだろうな、本当になんでこんなこと言うと気持ち悪いですけど、仲いい人とやるのは気をつけた方がいいかもしれない。
どういうこと？
喧嘩になっちゃう。
喧嘩になる、多分。
喧嘩になりますね、あれ。
なるよね。
うん、
なぜ？
分かってるわって言っちゃいそうになる、多分。
あ、そういうこと？
上から僕もう通過して上から見てて、でヒロシがこう待ってるんですよ、
うん、
そこで待ってたら絶対登その入れさせてもらえないところで待ってるから、うん、もうちょっと巻いてた方がいいんじゃないこれあんま言わん方がいいんだなとかって思いながら、
トマさんね、後から見るとあ優しいなと思った
上から俯瞰してるしね。
そう、あとやっぱこんだけ至近距離で一緒に押したりしてると結構ハウっちゃうっていうのはありますね。
ああ、まあそういう用途のもんじゃない
ですかね。そうですね。あまりに近いんで。まあただね、本当セクションを越えた後の会話とかは結構助かりますよね。
うん。
面白い。
水たまりの情報とかを聞いたりとか、
はい、お腹すいたとか。
で半周ぐらいでタイムアップ。
そうですね。
あれってちゃんと帰りのルートとかも整備されてるのは、なんていうの、半周でタイムアップしちゃって、結局、一周回らないと戻れないよとかじゃなくて。
いや、全然普通に帰る。僕、しかもね、コースが、真ん中にその通路があって、で、状況的には、真ん中に通路があって、で、スタートして、左の山を登って、で、降りてきて、半分で、でまた次右の山で一周なんですよ。でなんか見やすいよね、あれきっと、うんうん、
でどっちにも行けます、
ね、どっちにも行ける。あ
ーコース考えるのすごいですね、
うん、すごい。
ちょうど僕らはその半分行って帰ってきたところのセクションで終了だったんで、
うん
うん、すごく帰りやすかった、
うんうん、そう通路終了
スーッて帰っておしまいって
あれ行っとったらちょっとやばかったかもしれないですもんね。
向こうでしょ、
うん
うん、正直見たかったけどね僕見たくなかった。
いやうん来たかったかな、あの平城京ヒル
そうそうそう、
うん、見てたかったね、っていう結構しゃくれた最後しゃくれたヒルクライムがあって、
うんうん、
パンって最後飛んで登るみたいなとこがあったんですよ、
はいはいはい
はい、あれチャレンジしたかったな、うん、じゃあ行こうぜって誘われても行かねえけど
今ねこのね
そうそうそう
この近くの状態でちょっと週末平常今日昼行くって言ったら絶対行かないけど
チャレンジはしたかったなって思いますその時に。
いや僕ねその自分のバイク僕投げないじゃん基本的に、
はい、
モトクロスライダーって投げないじゃん。でやっぱり僕もそのあの岩場のとことかもなるべくこう投げずにそろそろそろそろと行って、うん、でセローヒル行った時にガシャンガシャンって落ちたらやっぱりねもういいやって思った。
あなんかこう解き放たれた
、
うん、トイレを手で洗ってみた時みた
いな。そうもうなんかあ格好つけてたんだなって
一皮めくれて
た、ね、そう
バイクもね
こう言っちゃたまたまそれは僕が多分無知なだけだけど、うん、あの G ネットの人たち黒ゼッケンじゃん。
ほうほうほう
黒ゼッケンなんですよ、
はい、
もう黒ゼッケンの人たちのその、
うん、
ね技術力うまさちょっと引くなあれ
すごいです ね,
ね
やっぱ違うやってることが全然違う。
へえ、
全然違う。そ最後、
うん、
大仏ヒルだっけな、
うん、
っていうところで見て
大仏ロック
か、うん、岩場の壁みたいな登りからの岩場の登りみたいなところがあるんです、
うんうん、岩しかないですよしかも僕らのモトクロスブーツだと登れないんですよ。ツルンってなっちゃう。
で最初トマヤさんがチャレンジして
転んだのね。
そう上まで行ったんだけどちょっとこれ無理だわって言って一旦下がって、で次僕チャレンジしてなんとか行けそうなとこまで登って、でトマヤさんに引っ張ってもらいながらなんとか登頂して、でトマヤさんが次チャレンジってなったところでどんどんトップの人たちが来ちゃったんで、
うん、
譲ってたらタイムアップってなっちゃったんですけど、その間に僕は上で待機してたんですね、
うんうん、
そしたらロシさん、アヤト君で、あの塾長って呼ばれてる方
3番かな
の見てたんですよね間近で。全然違いますね。
へ
え。いけんわけだわって思いましたねあれ見てると。
それ自分のそのやろうとしたことだと。
はい。
あなんかねこうやって足ついてグッグッグッってなんかちょっとこうちょっとなんか動かしてるの、うん、何か動かしてるの、うん、何か動かしてるなって思うとポコってグッグッグッグッってやってポコって。
へえ。
なんだあれっていう、なんかあの、なんか柔道の寝技見てるみたいなやつ。こうねりねり、ねりねりやってて、急にパッと肌上がるみたいな。
大げさかもしれないけど、前後のタイヤの設置してるところをめちゃくちゃ感じ取ってるし、あの人たちは。下手したらブロック一個一個を感じ取ってる可能性があるんじゃないかってぐらい見てて、すっごい繊細な動きしてて。
こういう動きやった時にいい位置にブロックをこう
持
ってきてみたいな。
そう。
あとあれでしょ。その路面のなんか滑る路面と滑らない路面の見極めもしてる感じなんですよ、うんうん、だから動かしてって、あここなら食うなっていうところまでも連れてってコロンって、う
ん、は
それはねその塾長さんっていう人のを見てて、でさすがにその塾長さんも一発でダーって行くわけじゃなくて止まって、でそうやってやってて、で僕がうわすげーってちょっともう言葉に出ちゃうぐらい見てたら、うん、ここは滑るんだよ、だからここに置かなきゃダメなんだよってちょっと解説しながらやってくれて、はぁーと思いながら。
塾長だよね本当に。
見てた。であれもやってた、あのセルついててそのバイクに、
うんうん、
エンジン切ってセルでキリキリキリって、
あの踏切で、
そう踏切で自動車の教習所で習った技を使ってたんですよそこで。
お
セールないんで何もできないんですけど、うんうん、結局、うんうん、あでもそういう使い方もあんだっていう。
へすごい、今のうちすごい
本当に
すげえな。
そんな引き出しない
です、考えもしないですよね、そんなことを。
ねえ、
ねえ、煙がボコボコボコって
しかできないから。
焦げつかせとるもんね、ずっと。
でも、ダイスさん一周しましたからね。
うん、すごいね。
なんかこう、嬉しかったですよ。僕も、うん。
誘った甲斐があった。
ちょっとこう、全然、そんなことないのに、うちのダイスさんすごいでしょ、みたいな感じで。
何てか知りたいけど、ダイスが、我々のダイスみたいになっちゃってね。
すごいっしょ。行っちゃいたくない。
行け行けと思ってましたもん。
お恥ずかしい。ダイスさんもでも、参ってましたね、ちょっとね。
参ってた。で、その後よ、うん、火曜日あれだ。会った時だ、多分僕デニーロさんにも、はい、その後スラム行ったのよ、
うん、
2日後ぐらいだか3日後ぐらいに、うん、でいたらダイス来て、うん、ビューって僕見つけてビューって来て、トメ君お待ちどうするってマジで言っとるって
もう、
うん、もういきなり第一声それだから、
うん、もう行く感じだったんですね。
そうなんか悔しかったんだろうね、一番痛いやつよ一番痛いやつだけどその日あれよって6月の。
そうじゃん。
うん。
うん、
だから、あ、そうなんだ。
6月のあの、
そうだね。まだちょっとあるんですけどね。予定がまだ未定なやつ。
ダイスさんはすげえ、本当に。
すげえ。でも言ってたね。あの、一発感がジャンプと似てるって。
ああ。
この一発でこう、ピュッていかないといいとこまで。
うん、
その一発で決めないと、こう、いけない。しかもいけた時の爽快感とかも含めて、そのジャンプに似てるんですって。
あなるほど、うん、あ
それこそね、ジャンプなんかはもうフリップ忘れをするくらい慣れちゃってるんで、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でなんかすごい新鮮みたいですね、
うん、
だってあの人エンデューロブーツ履いてたんでしょ。
履いてた僕らトゥルントゥルンのモトクロスブーツ履いてるのに
助けに来てくれてるヒロシが転んでましたもんね石の上で
信じられないくらい滑ったな。エンデューロブーツ欲しいってその時だけ思った、
ね、今もらっても使い道ないもん
ね
もう
1年に1回でいいですね、ハードエンデューロは。
あセールついてるとまたちょっと違う
よ。違くない、そんなのビビたるもんですそうだから、そう質問箱にも来てたんですけど、うん、やっぱりセルナシの KX250 だときつくないですかとハードインで、
うん
うん、そんな問題じゃねえよって思ったもん。
なあ、
まあ、そもそもの技術不足だもんだって。
そうはね、ロケットヒルの時のあのロケットヒルの時のあの苗方を見ててね本当に
そうだからもうちょっとだから僕よりレベルが上の人の、うん、なったら、あちょっと KX じゃダメかなって判断を初めて下せるんだと思いますよ。KX じゃダメだなっていうか、 KX よりこっちの方がいいなとか、うん、セルがついててもうちょっとこういうレスポンスのバイクっていう考えに至るんだと思うけど、うんうん、一周できなかったのは KX のせいではないですね。
まあそうだね、僕もそうだね。
だってロッシーさんたちなんてバイク全然壊さないんだもん、やっぱり、
うん、
辛そうじゃないですもんね、
うん、綺麗なまんまだもん、
うん、引っかかんないもんだってどこにも、
うん、ロッシーさんバイクはベータです。
ベータです。
そうか、
だから下手な人だけがやっぱ辛いんですよね。
まあね、
うん、
いやあのヘルカメ見て辛そうだなって
本当に
助走がない急なとこ難しいね。
難しい。
どうしていいか分かんないもん。
ああ、そうですね、うん。ずっと助走があるとこしか走ってなかったですからね。
ジャンプもね。
うん、
いや、いかん、本当に。いかん。誘ってきた人をちゃんと見極めなかん。
CCC とか G ネットはやっぱすごいですね。その後1週間2週間はその話題でずっとツイッターがにぎわってましたもんね、
うんうん、
すごいよね。
あれはすげえ。
何台ぐらい出てたのかな。
どうなんだろう。でもね、やっぱ CGC とかはそれこそ台数制限しないとえらいことになっちゃうんで、それなりの台数で締め切ってるみたいですね、いつも。ちょっとほっとしたのがあれですね、 G ネットのリザルト見たら一周してないのが僕らだけじゃなかったんですよ、
うん、そう15台ぐらいしてなかったよね、
うん、それと半分ぐらいなのかな、
うん、
その中にきっちり入ってたんですけど、
うん、なるほどね。
しかもゼロ周の人はゼッケン順で並ぶんですよ、
はいはい、
僕らゼッケンでっかいんで、はい、一番下に2人いて、あれちょっと恥ずかしかったんだよな僕
きっちり見られとんのかなって思っちゃうんですね、まあ一周してない人は一周してない人らで一括りなんだけど、
うん、一周してないクラスができそうだもんねちゃんとお代理様と G ネットの間
が
間に。
まあでも G ネット1回出たっていう思い出ができたんで、
そうだね
って、うん、智也さん、G ネットは、
うん、
あれ何出てましたっけ、 25FX
FX
FX ですよね、うん、その直前に 250X が来てましたよね、
来た
ね、
うん、
久しぶりに智也さんが新車買ってましたもんね、
うん、何年ぶりに買ったか分からんけど、
おー、うん、すげえ嬉しそうにいろいろ触ってて、ともやさんが G ネットこれで出んのかなと思ったら、さすがにそれでは出ないって
言って、や
だよなんで嫌だったんですか汚したくないとか壊したくないとかじゃないですよね多分。
もうさまざまな理由があるよね、うん、2ストロークの250の恐ろしさを知らん、知ってるもん僕
ああ、
うん、僕知らないんですよね。
2ストロークの250はやっぱえぐいよね、
そのモトクロスター由来の250、
そう、うん、
ベータとかだってでも250の2ストロークで出てる人いっぱいいるじゃないですか、うん、ハードエンデューロ、うん、
いやそのさ、僕 KTM の2ストロークとかって乗ったことあるから、はい、KTM の2ストロークとかってもう本当にこの層だよって狙ったところのちゃんと仕様になってるのよ、
なるほど、
うん、で250X が来てエンジンバーンってかけた時に、あ、これダメってこのレスポンスと、うん、この振動は、うん、土しかないとこじゃないと走っちゃダメ、
へえ、
うん、実際乗ったら本当にそうだった、
お
モトクロッサーじゃんと思ったもん、
およかった、僕にとってもよかったですねそれじゃあ、
いや本当に本当に、いやあれだからその後にいろいろ分かったよ、そのヤフオクとかでさ 25X 何台か出てたのその時、
うーん、
そりゃそうだろうなと思ったもん、
うーん、
もちろんいろんな理由があるんだろうけど、
じゃあそうか、そのベータの250買おうと思ったけどちょっとあれだから YZ の 250X 買いましたっていう人が買っちゃうと、
うんうん、
ああちょっと違ったってなる感じ、
うん、そう、なんかその買った人 その技量とかクラスにもよるけど、うん、僕一番多いのは 125X じゃ物足りないからって買っちゃった人、
ああ
がいるんじゃないかと思って、
うん、トルクがあるだろうみたいな、
いやもう本当にトラ猫とトラぐらい違うから本当に模様だけだから一緒だから
あ、
うん、
それは大変だ、
うん、本当に、
うん、
だって 25X でも多分 250F より多分早いよ全然、
うん、
うん、
モトクロッサーまんまモトクロッサーの
モトクロッサーに近いね、
へ、
僕らが乗ると多分楽しいよ、モトクロスコースで僕らが乗ると楽しい、うん、軽くて、
ああ、
うん、だけどあれ普通 の 125X に乗ってる人が乗るとドキッとするかも、
手に余っちゃう感じが、
それこそエンデューロで長い、それこそクロスカントリーとかで長い時間走ってて、
ああ、
こう不意にアクセル開いたら
うわっって
なるよ、
野生に帰っちゃう
本当に緑を見たらマジで本当に、
そうか、
うん、
今でもいろいろやってますよね、なんか
やってる、まあ、エンジンは、まあ、正直エンジンは僕気に入ってるから、うん、もうそのままでいいかなと思ってるけど、もうね、あのバーンってやった時の振動の感じと、
うん、
あと こう細かいギャップの拾いった時のカチカチ感、もう刺すじゃない感じ、もうレーシングマシーン、
へ
ー、うん、でその辺がちょっと緩和しないかなと思って、
あ、
うん、今やってる、
へ
ー、なんとなく雰囲気出たからぼんやりターゲット決めてないけど、ぼんやり今までのとはこうキャラクターが変わってるんだとしたらどうかなと思ってちょっと人に乗ってもらいたいなと思ってて、
あ、なるほど、うん、250X を普段ちょっと、うん、
乗ってる人とか、うん、もしくはちょっと乗ってみたいと興味がある人に乗ってもらいたいなと、
うんうん、な僕もトマヤさんの 250X ちょっと意外なところを触ったりしてるんですよ、うん、ちょっと携わらせてもらった部分もあって
あのね車体関係、
はい、
フレーム関係のところをちょっと触ってて、でいろいろちょっと加工したりするのに手伝ってもらって、
それは車体の構成を感っていうガチガチ感を合わせるような、
うん、そういう感じで狙ってちょっとやって
る、聞くと多分ああここ触るんだっていうところですね、
うん、あ、そういうところまでやってるわけですね、その
なんか極端なこと言うと 125X に乗った時にある車体ってこう 125X も外してもらって見て、そしたらね、ヘッドパイプから全体のこう 上物のレイアウトって共通なんですよ多分、
うんうんうん、
でエンジンのサイズが違うから下回りだけが違ってて、
はいはい、
でそれに関連するところがところどころ違う感じがするん で、うんうん、でそれであんなにこう低速領域の乗り味が違うんだとすると、あ、なんかあれ臭いなと思って、でそれでちょっと触ってて、うん、
なるほど、
うん、ちょっと専門なんだろう、細けえとこですけど
方向性的にはまだぼんやりしてるって言ってましたけど、うん、イメージとしては JNCC とかああいう、
そうですね、ウェックスとかかなって思ったんですよね、 125X で出てて、だけど 250FX には多分ウェックスってこうあんまりこう急なとか、 なんか難所ってのはないと思うんで、うんうん、結構周回できると思うんですけど、うんうん、でその時に、FX だと重たい、うんけど、でも 125X だとその高回転で走っていかなきゃいけないとしんどいっていう時に、ある程度低回転でわーっと走ってくれるっていう、で別にセルもいらないっていうような人たちぐらいの層に向けてならないかなと思って、
うん、 250X と 250FX って重量どれ、うん、あんまり違わないですよね、
だと思います多分、
でもやっぱ全然その感じ的に違う
か、軽さが全然違う、なんかめちゃくちゃ軽く感じるもん、よく走るしね。
うん。一遍乗ってみたいな。
一遍乗ってみたい。その、ツーストリア50は乗ったことはないんですか。
あ、本当ですか。
放送4号は、ちょいちょいあるけど、たまにあるけど。
RS250 みたいな感じですか。
あー、怖いですね。でも RS250 はそこまで怖くなかったですよ。やっぱ、アスファルトなんで。
あー、そっかそっか。
さすが走り屋。
うん。頭おかしいから。いや、本当になんか、うん。そういうふうに話つなげていいか分からんけど、その安全に趣味を楽しむために、うん、最近ちょっと事故あるけど、
うんうん、
安全に楽しむためにその道具を選ぶ時にちゃんとした情報が欲しいなと思った、うんうん、25X 買った時にわーっと思った人いるんじゃないかなと思って、
うんうん、本当に楽しむためには
そう、その防具もそうだし、うん、だから知識的な教科書ないじゃん、
うん、
ない
んで、なんかその、
うん、昔もうなんか昔の話とかしちゃってもしょうがないですけど、昔はこうバイク屋さん行って仲間がいて、うん、バイク屋さんがいろいろ最初教えてくれてみたいな流れもあったけど、うん、最近やっぱそういう流れもなかなか難しかったりしますもんね、うんうん、ヤフオクでバイク買ってすぐ始めれちゃうし、
うん、
だからトモヤさんも結構スクールやってたり平日コース行って、うん、バイク吊るしの状態で走ってて、
うん、
全然走れなくてもう今日やめようと思いますって言ってた人ってあったって言ってましたもんね、
うんうんうん、いや本当にこの間もね、いやでその定員減らしたのよスクールの、
あ
ーそうスクール前定員5人でやってたんだけど、うん、今3人減らして、でそれもなんでかっていうと、その 5人でやってる時もそこそこ乗れる人だったんですよ、うんうん、だから言ったことが伝わったんですけど、そのうちもっと人がこう来ていただくようになったら伝わんなくなった感じがして、そしたらもっと知らないことが多くて、うんうん、でその人たちに一人一人こう教えていくっていうかだと、まあ、時間かかるし、うんうん、なんであもう定員少なくしようと思って、
うん、日本の教育みたいになっちゃいますもんね、うん、い
やこの間も本当に
みんなに合わせて、
そうそうそう、でこの間も本当にだからいつも通りハンドルよ、もう本当にハンドルもこれってハンドルってこだわりがあるんですかって言って、いや何にもないですって使っ買ったまんまですとかって言って、ちょっとだけ触っていいですかってちょっと触ってったら、あ全然乗りやすいですってやっぱなるから、うんうん、そっからだよなと思って、うんうんうん、ポジション合わせから、
うんうん、
ポジション合わせはロードから来た時一番最初すごい迷った
ですよね、
いろんな人のやつ見て、うん、そもそも常識が分かんないから、はあ、まあそもそもなんでブレーキのレバーの位置あんな高いのかって
そうですよね、
うん、
スタンディングするからっていうのもありますしね。ポジショニングの話は難しいですね、うん、そう考えると。
そういうのでも積み重ねると、その、危ないと危なくないの境目を多分分かるようになってくると思うんだよね、うん、一個ずつちゃんとやっていくと。うん。うん、なんか、自分の身を守るためにも、なんかその、適切な知識っていうのが、うん、行き渡るようになるようなことってなんかできないのかなって思ってた最近、
うんうん、それこそそのつながりで話しますけど、ゆとりカップがあったじゃないですか、
うん
うん、で我々もスタッフで今回参加させてもらって、でいろんなクラスがあって、簡単に言うと選手権があって、うん、で今中部圏で、まあ、愛知県か、愛知県と三重県で開催されている OP ネットがあって、
うん、
一応形的にはその下っていう大会としてやってたと思うんですね、うん、開催されたと思うんですけど、だから狙い通りの人たちが多分出てくれたんですよ、うん、やっぱりこう出やすいんでしょうね、雰囲気もいいし、でモトクロスレースに対する恐怖心もある人たちが、あのこの大会だったら出てもいいかなと思って出てくれてた感があったんで、大会の後のそのツイッターとかも見てると反応はやっぱりちょっと怖いけど、こういう雰囲気だったらモトクロスのレースも出ていいかなって、また会ったら出たいっていう声があったんで、やっぱそういうことなんだなと思って。
段階大事だね、
うん、
あれいきなりだって OP とかいきなり中部戦だったら怖いままになっちゃうよね。
うん、そうですね。まあ、イメージがありますからね、どうしても。
いきなり中部戦だって、そうしかなかったんだね。
まあ、そうですね、まあ。当時はそうですね。
うん、昔はよって話じゃないですよ、もちろん。うん、昔はこれしかなかったって話じゃなくて。
それ嫌だ。
それをやってきた結果の今だから。
そうそうそう。で、それでわざわざ、ね、馬場君と、
そう、
ね、
たつきが、
うん、たつき君がやって、たつきがやってくれるから。
エントリーリストを見ると林道クラスとかエンデューロスタイルが一番多かったのかな、その普段そういうところ走ってるような人た
ちが、うん、そうですね、うん、まあもちろん最初だったんでいろいろ改善点が見えたと思うんですけど、うん、結果的には僕は一つの成功だったと思います、うん、あの大会は、
あの新しいジャンルだよね、
うん、
きっと、
うん
うん、
あの嬉しい人がいっぱい
多いね、
うん、いると思います、あの大会、
うん、いいねそういうの、
うん、
あの人もそうですけど、うん、USA はあの去年中部選手権デビューして、で NB でポイント取って、
そうだったっけ、
全員取れたから
まあ最下位争いでしたけど、うん、そんな中でもやって、その、ね、選手権でそんぐらいの位置走る人がちょうど楽しめるぐらいの今回大会だったので、あのレースの後のいい感じのライディングフォーム議論とか、
いや
ね、
リーンアウト、
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 リーン、リーン、リーン全部
一つのコーナーでリーン全部だと
結局そうなんですよね、
そうなのよ、
うん、 あれ見ててすごい面白いなって思った、そのゆとりカップがあったことによって、うんうん、ああいう議論が出て映像がちゃんと残ってて、うんうんうん、でそういう議論になって、で誰もこう押し付けないと、うんうん、こうじゃないよこうだよって、うんうん、でもこの方がいいんじゃないみたいな言い方が、うんうん、ツイッターの中でですよ、
ね、すごいね、
巻き起こって、
あれ放題のツイッター
でついには三橋さんまでその話題の中に登場して、でああだこうだって言って、うん、誰も傷つかず傷つけずでライディング議論が交わされていくってツイッターですよあのツイッターの中で、あの混沌とした、
ね、向上心が半端ないよねオフロードライダーの向上心が尋常じゃない、うん、
すごい健全な、
うん、そういうのいいですよね。なんか全然自分が気づいてなかったこととかをパッと言われた時に、あ、じゃあ試してみよう、まあ、試すのはただじゃないですか、うんうん、って言われたことを。
そうなんですよ、うん、
で試してみて、で合うか合わないかは本人次第だと思うけど、
うん、あれ見てていろいろ思うことありましたもんね。
思うよね、うん、やっぱりこう人のこう人のこうあれを見ると、あ、そうか、うん、でも実はもっと多分言いたいことあるんだろうなとか、そうそうそう、140文字って140文字って少ねえなみたいな、
そしてこちら側も言いたいけど言いたいけど何回も打ってはうーんと思って、
違うして、そういう時になんかアムロ君とかカメラさんとかってちょっと立場的に言いづらいですよ、
言いづらいです、めちゃくちゃ
A 級のあれだみたいになっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ、
それもあります
し、なんかわかんないけど、うん、言わない方がいいですけど
今回珍しく自分の中でこうちょっとテンションが上がっちゃった部分もあって、ちょっと口挟んだ、
ああそう
ですよね、なんかきっかけになればいいなと思って、雑誌とか見てやるしかないっていう人もいるんですよね。で雑誌見てコーナーはじゃあリーアウトでみたいな見たら、じゃあコーナーは全部リーアウトだって極端な話ですよ、なっちゃったら、ああいう風になっちゃったってなると厳しいですよね、うん、この先も、うん、だから僕の結論として、そのフォームはあの走った結果そういうフォームになったっていう考えでいいんじゃないですかっていうことを、
ちょ
っ
とまさにそうだね、現れだもんね、うん、やった後も
言ったって、ちょっとその本当に IRC の時もそうだったんですけど、フォームを教えちゃうとそのフォームで走ろうっていうフォームが目的になっちゃって、コーナー曲がってくるコーナーの出口ですっごいもうこんなこんな状態もう出てきちゃうから、
本当そうだよね、
うん、あ、これはダメだと思って、フォームを言っちゃうと固まっちゃうんですよね結局、
それを最初から最後までそれしか集中しないからね、もう
だからリン全部なんですよ、馬場大輝が言うところの全部やるっていう、
スクール来られる方で困ってる方ももうねそれなのよ、
うん、
こうやって雑誌で読んだっていうののフォームの話をされるのね、でそのフォーム通りにできてないっていう自己嫌悪、あれ苦しいだろうな
って、いやもう、
うん、あもうそれいいですって、えって
申し訳ないけどいいですってなっちゃいますよね。
忘れてください、うん。昔のことは忘れてください。最初にそれをお伝えしてください
。そのツイッターの中でもありました。じゃあ俺が今までやってきたこの時間、どうしてくれると
。お昼休みにご飯食べながらずーっとこうやってるの、どうしたんですかって、今30年振り返ってますって言ってていたもん。それを改善するためにタイヤを全種類買ったとか。
向上心がすごいですから
ね、うん、すごい、そのちゃんと突き詰める人で、タイヤ、フロントタイヤを BS、ダンロップ、メッツラー、ミシュラン、ピレリって全部買って1個ずつ試して、
でも
今日改善したって言った今日の謎が解けた
んです。いや笑い事じゃないですよね本当になんかこうなんかこんなこと言ったらまださらに怒られそうだけど、その努力って本当無駄じゃないです、
ね、無駄じゃないのよこれ、ね、でも結構あるんだよ、その人が言ってたのは、その30年を振り返った時に、そのいろんなことの、いろんなこと言われた、いろんなこと自分が見てきた、聞いてきたことの意味が分かったっていうわけ、うん、全部現れの話をしてたっていうことも分かったっていうわけ、
ですね、うん、これまた人に教えてもらう人によってもいろいろ違うことも言われたりするから惑わされますしね。うん、
そうなんでね、
結局自分が得た体感でしか物を得られないっていう。
それは、そうそう、それも、このオフロードバイクのってものすごい多分、抽象的なことじゃん。うん、だから面白いんだと思うんだけど、うんうん、
そう、だからこそ、ツイッターとかで、こと、あの、活字にして残したくないんですよね、それを。うん、
それが、誰かそこだけ見ちゃって。
そう。うん、
言ってたって。あの河村博士が言ってたって。
国際野球の河村博士が言ってたって。
したら、あんなやつの言うことを信じてどうすんだっていう声も出たりとかって、結果的に
面白いじゃん。それが面白いじゃん。
なんか、ツイッターワールドだから。
いや、僕そしたらもう、あの、ほんと会うといい子なんですって。
そんなもんそうだよ。ツイッターは難しいだから、そういうのは。言いたいことはいろいろあっても言わないことをよくある
から。ツイッターの話になっちゃうじゃん。
ツイッターの話ですよ、もうこれもう。
ちょっと全然違う話、またもう話戻しちゃっていい。 250X と 250FX、 X のが10キロ軽い。
軽い、あ、 10キロ
軽いの。
車両重量が X が104、で FX が114。
114もあるんだ。あれ乾燥ですよね。
だと思います、多分。
全然違います
ね。オイル入れたら、あ、違うか。今はあれか。
あ、全部
ガソリン抜きだけか。
へえ。
いやでもそれちょうどさっき広岡同士とかも言ってたけど、タックさんが同じこと言ってて、125X と 250X は全然、なんで書いてあったかな、全然違うって言って。
トラ猫とトラぐらい違ってなかった
ね。さすが柔らかいモトクロスター
だ。ああ、そう書いてあった。
いや、ほんとそんな感じですね。
250X はそうそう、さすが柔らかいモトクロスターだって。
バネ買いや済んだじゃんみたいな。本当に。
250買ってきて。
そうそうそう、250買ってきてバネ買いや済んだじゃんみたいな。結局まあ同じぐらいの金額になっちゃうんでしょうけど。うん、びっくりしたもん、乗った時。
だからかわいそうじゃないですか。ベータとかは高いし、うん、買いやすい壊れるかもしれないから、うん、やっぱり安心の。
結局イメージだ。イメージで。だそのイメージをなるべく
踏襲しつつ
の形ってできないかなっていうのが今や
ってます。楽しそうですね、それ。ちょっと、そうでもないですか。
いや、もう、楽しくてやっちゃってますね。もう、これでも朝8時から、ずーっと削ってましたね。ウィーンとかね。マスクして、メガネして。10キロ違うんだよ。
10キロは結構違うな。
違いますよ。
10分の1ですからね。10% 違いますからね、約。
あ、思い出した。僕、質問箱だ。そうだ。
ああ。何
?IA1 クラスに参戦するようになった経緯を教えてくださいって言われて、それもこそツイッターで残すのが嫌だったから、第3ヒートで話しますって検討したんだ。
うんうんうん。
別になんってことないんですけど、
うん、
なんでだろうな、なんでだと思います。
IA1 これ傍から見た話していいの？
あ、いいですよ。
親孝行でしょ、もはや。もうそれ以外僕ないと思ってるよ。
これね、僕
親孝行って呼んでいいか分かんないよ、僕ね。本当に孝行してんのかどうか僕怪しいなと思ってるけど、本人大丈夫かよっていう。
僕の口から言わないと思ってたから、あえて言わなかった部分もあるんですけど、でも本当それでかもしれないですね。僕ずっと父に全日本走らせてもらってたんで、250クラス、IA2 クラスで走ってて、たまに予選リザーブで走ったりとか、決勝走ったりしてて、ちょうどこのぐらいがいいなとちょっと思いつつ、で、そろりと、もうレースはやめようと思ってたんですけど、どうしても4号乗らないかってずっと
言われてたの？
言われてたんで、もうじゃあ最後に本当ここまでやらせてくれたからってんで、僕ね、誰かのために走るのとかもう嫌だから、ずっと断ってたんですけど、それも年も年だし、そろそろもう最後だなと思って、じゃあ 最後に1回だけって
1回だけ
いう感じで言って言うといろんな方に怒られるかもしれないけど、
いやもう誰も怒らないよ
自分のお金で払って出てんだから
まああと IA1 クラスね、IA2 クラスも同じライセンスで出れちゃうわけですし、あと1回ね、年齢制限で僕 IA1 クラスに出なきゃいけなくなる可能性があったとしまったんです
よ。あ、なんかあったよね。
そう。で、その時に1回覚悟は決めてたんで、じゃあしょうがねえかとも思ってて、その時は結局なくなっちゃったんですけど。
勝也さんとかいた
ね。そうですね。なんで、IA1 クラスにチャレンジするわけっていうとちょっと意味合い変わってきますけど、1年間頑張って走ろうかなと。
でどう、その今4号を持ってもちょいちょい乗ってるよね。
はい、
2号ってやっぱ全然違うもの。
違いますね。
全然違います。
はい、
見た目が似てるだけ
そうそうそうそう、
トラトラ
全然違います。ただ乗るとすごく楽しいバイクです。
へー、
うん、
ファンライドで所有してたら面白いよね。
面白い、
絶対。
全然面白いです。あの、スラムパークあるじゃないですか。うんうん、ちょくちょく最近走るんですけど、うん、4号で走っても全然楽しいです。
へー。
つまらなそうに思いますよね。ちょっとこま、ちょこまかしたコース
だから。うん、ね、
うん、違うんですよ。面白いんですよ。
で125号でも十分楽しいもん、
うん、そこは。8号でちょうどいいぐらいかなって感じのコースじゃないですか、うん、見た目、うん。4号で走っても全然面白いんですよ。
へー。
むしろ4号でスラム走って初めてスラムの面白さに気づいたぐらいな最近。なんですけど、レースはしたくない、あれ
で。IA は出る。
宣言しとる
から。みんなさっきまで IA はチャレンジしようかなとか言ってたのに。
宣言しとるから。
人と競うと楽しくなくなると。
まあそうだね。もう競わないでいいよ。
本当レギュレーションで許されるんだったらバックミラーつけたいぐらいですよサイドミラーと気をつけて走るんで、
でもいっぺんちょっと今度鳴らしてね。
ああいいですよいいですよ。
デッドマイさんの 2OX も乗ってみたい、うん、
乗ってくださいぜひ。
4号か、昔に比べるとなんかだいぶ乗りやすくなったとかいう話は聞くんだけど、その開けなきゃ別に、
うん、
そのストロークもあるし走りやすいみたいな感じで聞くんだけど、そんなイメージなの、イメージ的に開けなければ。
はぁ、どうかな。
僕の印象から言って、はい、全部が繊細
なんですよ。そう、それ言おうと思った。
攻めるの、
うん、もう繊細。
めちゃくちゃ繊細。
へ
ぇ、
ちょっと開けたらタイヤスパーって滑るし、ギャップ当たっても、こうバスンって感じがなくて、ターンってくるんですよ。重たいってやるので、でボーンってくるんで、
あ、
嫌になっちゃうんですよ。
なるほどね。
いきなり切れるやつみたいな。
そう。不機嫌になってくるよね、あいつ。
ちょっと、あの、気を使いながら接する感じですね。
なるほど。でも昔、浮田さんが、フライホイールを重くして、4号乗ったことがあって、
なるほど。
CRF の
やつ。はい、はい。
そういう風にしたら、なんかちょっと乗りやすくなったりするのかね。
まあ、何を求めとるかっていう話になるかもしれないですね、うん、それだと。
やっぱりレースになるとレスポンスいるんで、
まあレース、まあ、俺レース出ないから、
はい、で普段乗りだったら、うん、普段乗りだったらそのパキパキっていかないんで、
うんうん、
高いギアでボワッボワッボワッって走ってもすごいこうなんだろ う, こうバイクがこう押してってくれる感じ、
はいはいはいはい、
人間をバーッと運んでくれる感じがすごい感じいいんで、うん、疲れきらない領域で走れるんだったら面白いね、うん、
この間5年ぶりぐらいにハイサイドしました。
おお
サーンって
バイザー割れた、
バイザー割れた、
バイザー割れる転び方ってやだよね
最近またちょっとだから体もやってて、もうちょっと鍛えないとやばいなと思って頑張ってます。
タマさんがあのコメントでヒロシ君が以前に話してた特等席で IA の走りが見れるっていうスタンスがすごくいいなと思ったので特等席で IA の走りを見てきてくださいっていう気持ちってそうだね、確かに。
はい。NFJ から咎められるまで走りますね。いや、うん、そうですね。今シーズン終わってからまた振り返るのはしよう。もうすでに振り返ろうとしとるけど。これまでの、ね。 ワダポリスジャムの時にスタートやった時に気づきましたね、その繊細さ、
うん、言ってたもんね、うん、いやみんなそうだったもんね、
うん、
あの鉄板の上でも4号のライダーみんな滑ってますもんね、
うん、こんな難しいんだと思った。
開幕が4月の
16、ちょっといい第2週です。14、
もう13、14、
はい、
もうあさってには新しい願望が決まり、
はい、
ついにあれだね、ファミリーシェフに元年までだったっけ。
あ、そう、
それが
変わるんですよ。そうですよ。ダイソンヒートで予想しますか、新元号。
別に
興味ね。まあそうですね、森さんでも仕事柄ちょっとシステム的にこう、まあ、
官房長の仕事してないから。
ああ、そっか、
関係ない、うん、そ、官房長以外では使ってるとこないからね。
そ
う
か、
うん、
僕なんか仕事でもうあの今期の仕事の契約書とか、
うん、
まあ、見ると平成32年とか書いてあるから、
うんうん、
ああもうこれないもんなって思いながら見てますね。でやっぱあの正し書きっていうか、
うんうん、
注意書きみたいなので、あの新元号に伴いどうのこうのって書いてありますね、
うんうん、前なんか役所行った時になんかさ、あの生年月日書くところ
で、ああ
の H とか S とかで丸打つところじゃん、
はいはい、
あれが1個空いてると書類がもうあった。
ほう、
だからなんか来たら新しいのが発表されたら自分で書けみたいな、
ゴム印かなんか押すんですかね。あ、自分で書いて、なるほど、自分で
書いて、そうそうそうそう、ああ、そういう風に対応してんだって。
僕らなんかね、あの、ちょっとまだ20代前半の時とか、
うん、
現場入ってなんか書類書く時とかに、
うん、もう、
T と S しかない
んですよ、うんうんうんうん。
平成が逆になかったんですよ、まだ。
そうだよね、
うん。
あ、言語の話、
う
ん、
そう。
まさか。明日、明後日、
明後日。
明後日か。
11時半ぐらいに。
平成の発表のやり方を踏襲してやるっていう。小渕さんが、
うん、娘が出ちゃう。
お手洗い。
そうか。
そうそう。
何になりますかね。
そう話したら先に興味がないって話をしてて。
ああ、そうなんですか。
まあ、どうしようもないじゃないですか。
別にどうしようもないですね。だから。でもなんとなくこう楽しそうにみんなが話してる人たちもいるじゃないですか、
うんうん、
一部、うんうん、あれ見てるとなんか何になるかなって思っちゃうな、うん、
っていうのがあれですよね、なんかあの小んだから明治
大正
MTSH はない
ないですよね、
うん、何になるのか、
ね、いやー、
そう、それでさっき田原君が平成元年生まれがもうこれで1時代前の人になるわけだ、
うん、そうですよね、
うん、
僕らってもう
2世代前の人間
だから昭和に生きてる人からすると明治の人ですもんね。
そうそうそう、
明治生まれなのってお父さんみたいなノリですもんね、
うんうん、あんな男の人やってんの
みんなやってるしよ2世代前だ。こんな年まで乗ると思わなかったですしね。
うん、俺ね、ほとんど乗ってないけど、まだバイク持ってるとは40になって思わなかった
ですよね。
うん、もうなんだかんだロードやってるよりも全然もっと苦です。オフロードやってる時間が長いし。
本当ですか。
うん、
あ、そう。
これ前回紹介させてもらった方の。
おうおうおう、
ベルのヘルメットなんですけど、うん、新しいのが来たんですけど、ちょっと家忘れてきちゃって今日、うん、それがフレックスっていう元ないフレックス、グレードが高い方ですね、
一番いいやつ、
はい、カーボン、
おカーボンで、
カーボン
フレックス、
僕のツイッターとかインスタグラムに
出てるんで、出てる黒いやつ、
そうかっこいい、
あのファーストハウスってやつ、
はい、ちょうだい、もうやだちょうだいって
今日はあれでしょ、なんかプレゼントそれ用ね、それ用
青かと思われる それもちゃんと MFJ 公認が降りて、今、もう店頭に並んでます、ダートフリーク、ダートバイクプラスの。で、こっちが、その1個下のグレードの MIPS っていう、前紹介したものなんですけど、ご覧の通りバイザーとマウスガードが変わってます。
それは割れたからかい。
バイザーとマウスピース変えただけで雰囲気変わるね。
だいぶ変わるね。
ですよね。結構おしゃれじゃないです。
わかる。
でこのセットが売ってるんですよ。着せ替えみたいな感じで。
へー、いいね。
そう。それもね、売ってるんで。
井田さんの時代が今、追いついていたね。
井田さんがそうだったね。井田さんってあの、
井田勲さんは、省エイでバイザーと口だけを変えてたんですよ。色をずっと。確か。
かっこいいか。
バイザーだったかね。でもかっこいいよね。
ちょうど割れて、割れた次の週に
入ってきた。かっこいいよね。
そのゼブラ柄みたいなのは初めからそういう。
そうです。他にあと2種類かな。フレックスの方はマクグラスレプリカとかも、マクグラスレプリカ、ミッツの方もあるか。
黒のカーボンで、俺写真見てないんだけど、あの本当カーボンがよく見える、ああいう感じ。
そうです。
カーボン柄の、カーボン柄というか、中は繊維の。
はい。
わぁ、かっこいいな、アデル。
実際被ってみてほしいですね、あとは。できれば。
そうだよね、お店行ったらかぶれるでしょ。
かぶれるはずです。
今おいくら高いほどおいくらぐらい知らないか
7万ちょっと
か。お結構高いな、ガッツリするな。もう売ってんのかな
持ってます。
トップライダーみんなかぶってるよね。
AMA ですね。
安全はお金で買った方がいい。
お金で買える安全は買わないといけないですよね。
ですね。ミップスってね、みんなやってるもんね。すげえな。
ベルト。お、ベル。あ、フレックスってやつか。
はい。
あ、ファストハウスの柄っていうの、なんていうの。なんかあるんだ。
うん。赤く、グレーと、
グレー。
それですよ、表紙のやつ。
あ、これ。
はぁ。
かっけえなぁ。
あ、画面に映る感じも結構かっこいいですね。
川村君、これ上、ドクロック入ってんじゃん。
そうですよ。
トゲトゲしい。
ドグなんか持ってねえで。
あ、えんなことないよ。なことないよ。キャンパーに乗ってるときよく出てるよ。
ともやさんが言う、それ。
僕はみんな知ってるもん。この間もだって僕言われたよ。
何に？
いや、これでね、キッズのお父さん、そう、キッズの、
はい、
その、子にコーチしてほしいって、依頼が来て、
はい、
で、やらさせてもらったんだけど、
はい、
結構ね、もう何年も前からしてほしいなって思っていただいてたんだって。
あー、ともやさんに、
ようやく話しかけるんだって言ってたもん。
まだじゃないの人から見ると、切れると、あ、触ると切れるぜみたいな。
いや、なんか、話しかけづらいって言われて。
そりゃそうですよ。
話しかけづらい？
何を今更ですか？
いや、話しかけづらいってなんか、なんだろうね、なんとも言えんな、これ。
いや、だって僕とかって、第三ヒートやるから今喋ってますけど、第三ヒートやる前って、お互い面識はあって、顔分かってから全然話したことができなかったもん。
してないですもんね。
まあ、そもそも知らない人に話しかけるって時点でハードル高いですもんね。
まあ、それ、でもそういうことでしょ、知らないから。
いや、違う。それは違う。また置いと、それを乗り越えたとてです。さらにまた
企画、こうある話しかけづらい。わからん。まあ、しょうがないよね。自分じゃわからないもんね。
そうですね。
本当に。
その、ガレを乗り越えた後にこんなエグい昼くらい。
ロケット昼くらい。
それ乗り越えた人じゃないと。
そうか。
だから、ここ行っていいですよって言われたから。
どうやったら話しかけやすくなる？
それね。
ね。おま、どうやって前歯とか脱いだ方がいい。
より早
く。そう、怒られろ、もう。いろんな人にそんなこと言って。
どうしたらいいんだろう。
比較的話しかけやすいオーラを出してるつもりなのがまた痛々しいですよね。
いや、それね、それも言われちゃったもん。最近話しかけやすくしてませんって言われて、それが硬いって言われちゃって。すいません、って。難しいな。
脱線とか出ちゃ
う。脱線、本当に。脱線まま行こう。
こっちからね、こんにちは第3ヒートの河村博士ですって言うわけにもいかないですからね。
そうだね。
恥ずかしいです。
恥ずかしい。それはちょっと恥ずかしい。でもそれぐらいじゃないとダメなのかな。
そんぐらい、
うん、
アホになって、
うん。
みんなと仲良くなりたい気持ちはあるんですけどね。
うん、いやこの後はじゃあ、4月入ったら
全日本、
全日本の九州。
九州。
森さん行くんですか？
いやです、多
分。いやです。
ところ男子の方は
まだ話はしてないけど、また今のところやるかなと思ってるけど、そうだ、この間ね、アンドロイドで新しいので見たらね、男男子は表示されないっていうのを見つけてしまってね、押さなきゃなと思ってた。表示されてなかったんだよな
ぁ。まあ、森さんはあくまでもところ男子の中のシステムを担当してる
っていう、ね。そうそうそう、コンテンツは全部クリスゾーさんからね、まあ、僕は裏でそういうのをやってるだけなんで。
そっかな、そのぐらい。
うん。うん、
あ、一応プレゼント
企画。あ、そうじゃん、そうじゃん。
今日。
プレゼントがあるんですよ。
じゃらん。
お、手提げカバン？何これ、
はい、トートバッグっていうんですかね。
うん、
CGC
の手提げカバンと CGC
DNF ちゃんと見えてる、
ステッカー、ステッカーは
ラン DMC 風の、
そう
CGC DNF
託されました、
はい。
託していただきました。
これまたツイッターで、
はい。
じゃあまた第3ヒートのアカウントで、
はい、
プレゼント募集、
募集で
ツイートするので、
はい、
それをリツイート。
リツイート。
引用リツイートじゃなくて、
はい、引用リツイートをしていただいた方は、
集計に入らない。
集計に入れてない時がある気がするんで、うん、ただリツイートでお願いします。
またツイートの方でもそれ書いておきましょうか。
そうだそうだ、
うん。引用リツイートしていただくの大変ありがたいんですけど、コメント付きで。
ね、
ちょっと集計がしづらいというとで、ただのリツイートでお願いしたい。
ただのリツイート一回した後で、
引用リツイート。ああ、そうですね。そうですね、うん。
そんなこともできるんだ。
多分できるよね。
うん、できるはず。
OK。
あとでテストしてみよう。
はい。
お、3名様。
ステッカーは、6名。
そんな送るの？
え？
そんなに送る？
どうしますこれ。あ、しかも逆になってるな。
まあ、持っててもしょうがない。
しょうがないね。持っててもしょうがないね。もう、我々がこれなのは知ってるしね。
トートバッグは3名様。
はい。あ、ステッカーとセット？
うん。あ、そうしましょう。うん、あ、2枚ずつ？
2 枚ずつ？
ああ。
こういう風に。
はい。
1個ずつ。
そうですね。
うん。
うん、
これは
これまた別の機会で
別の機会にしましょう。じゃあ、
じゃあ3名様ですね、セットで、はい、です。
いや、今後の予定はじゃあ全日本
だ
ね、
はい、
僕はまた細々とスクールと YZ25X の仕上げるかね。
うん、
次回は、
うん、次回は4月の27を予定してます。
ゴールデンウィークの10連休の人は初日かな。
おお。10連休
トヨタ会社どうだったかな。いや、どうだったかな。
あとちょっといいです、うん、質問箱あるじゃないですか、うんうんうん、これなんかボットみたいな感じになってません？もう最近
なってると思う
質問が、
うん、
あれこのなんか別の人の見るとこの質問僕のところにも来てるなって、同じ人が同じ質問やってるだけかなと思ったら、これちょっとなんか気を使ってか、
そう質問が来てない人に多分ボットが質問してきてる可能性
ですね。それを感じ取っちゃって最近もう放置しちゃってる、
うん、
いいんじゃない、できるとこ閉じりゃ
回答率 100% でやってたんですけど今週の少年ジャンプどうだったとかいう質問、
あ、そうなんだ、
うん、
知らんがな本
当知らんがな、ね、
試されとるんかなって思っちゃいますねこの質問
今までボット相手に悩んどった可能性あるね。
そうなんですよ。
すげえ。これ、すげえ。これから先人類が立ち向かう AI との
AI だ
戦いだ。戦いがもう始まっとるな。またこすかね。
はい。
はい。次回もう60週目ですね、次回は。
60週。
まだまだあと40回なのか
じゃあ第3ヒート59周目この辺で終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。